今朝のグローバルトークのコーナーにはベトナムからの留学生ブイレ兄さんにお越しいただきました。兄さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
兄さんは現在宮城学院女子大学英語学科の1年生ということなんですが、もう仙台にいらしてからは2022年の4月からということはもう2年になるんですね。
はい、2年半と、はい、
ですね。はい、あのベトナムのニャチャンという都市のご出身なんですけど、何でも寒いところに行きたかったから仙台選んだんですか？
あ、最初はそうだったんです。
はい、
あの土地は寒さ
を体験したかった
体験したかったから仙台、あ、北部、
北部、日本の北部にあの来たかったという。どうですか2年住んでみて。
すごい、やっぱりすごい寒いなって思いました。
はい、
今まで体験したことない寒さを
体験していて。あ、そうですか。でも希望していたからそれは、
あ、それは良かったです。
という感じですか。
満足です。これからもずっと仙台に住みたいなと思ってます。
それはそれ、はい。さて、このお兄さんはですね、いろいろと活動をなさっていて、2024年度の仙台留学生交流委員、災害時言語ボランティアとして活動なさっていることをはじめとして、あの多文化共生センターではベトナム語の相談員として週2回勤務なさってるそうですね。
はい、
いろんな相談もあるみたいですね。はい、はい、あのベトナムからいらっしゃる方もどんどん増えているので、
うんうんうん、
困っていることもきっと多いと思うので、
はいはい、
あのセンティアの方も非常に兄さんの存在助かっているとおっしゃってるんですけれども。
あ、はい、ありがとうございます。
でこの兄さんはですね、あの今年だけでも6月に防災宝探し、それから8月には仙台防災枠組みの研修、そして、先月9月21日には仙台外国人防災リーダー育成研修会にも参加なさっているということで、あの本当にさまざまな、防災について学んでらっしゃると思うんですが、まずあの一番近いところではこの9月21日の仙台外国人防災リーダー育成研修会、こちらは参加してみてどうでしたか？
まずは参加してみてよかったっていう全体的な印象です。
はい、
いろいろなこと、今まで知らないこととかも知ってて、うん、例えばあの国によってコミュニティがその情報発信できたりできなかったり、コミュニティがそこを出ていって、
うん、
それについて今後どうし、そのコミュニティに向けてどういう活動したらいいのかをちょっとみんなでお話ししてみたりとか、うん、あとその言葉、あの自助救助と工場っていう言葉、
自助共助工場学んだんですか？
はい、分かりました。
はい、
はいはい、っていう意味とかも分かりました。あと一番あの印象残ったのは今までの町内会の役割がはっきり分かりました。
あ、はい、なるほど。
はい、
なかなかね、町内会っていう組織の名前、うん、何をやってるとこだろうって思われますものね。
思いました。
はい、それがよく分かった。
あ、よく分かりました。その災害の時とか、はい、その避難所に行った方々の管理だったりとか、
うん、はい、
あと食費配り、
あ、はい、
だったりとかも、そういう仕事をするのは町内会が管理してくれる、っていうことは分かりました。はい、あと、ま、お祭りの時とかも、うん、だいたい町内会がやるのもあの分かりました。
あ、なるほど。他の国にはない組織なんですが、助け合うことがあのできるので心強いですよね、町内会という存在があるのは。
そうです。最初も、ね、あのあんまり町内会っていう自体は何するのかも分からなくて、うん、で今は分かっててよかったなって思いました。
うん、
その自分がなんか困った時とかもあったら、そのまず町内会長に相談した方がいいかなっていう、うん、あの考えが出てきました。
なるほど。でもいろんなことがあの学べましたね。
いろいろなこと
が学べましたね。はい、でそれをもとにして、あの先ほどそのコミュニティがね、国によってあのちゃんとしたコミュニティがあるところとそうでもない国があるっていうことでしたけど、ベトナムはどうですか？コミュニティというか、その連絡体制とか取れてるんでしょうか？
私はコミュニティの、うん、 人一員にはなってるんですけど、うん、そこで自分の観察ではみんな大体仙台市からの発信だったりとかはそんなみんなで共有したりはしないっていう、うん、
そうですか。
そうです、はい、
それはでも変えていきたいですよね。
うん、そうです。私は、うんうん、今仙台に住んでる限りちょっとみんなも知ってもらいたいなって思ってますので、
うん、そうですね、はい、例えばその兄さんとしてはいろいろ学んだことをどういうものを発信したいと思いますか。その防災ということについて言うと、
はい、うん、日本ではその地震とかが多いっていうことがということで、それちょっと知らない人も多分いるだろうと思うので、そのまず地震の怖さについて発信するのと、はい、その地震の対応を、
うん、
発信する、うん、その後地震が終わったの対応とかも発信したいのと、うん、そのベトナムと同じく台風とかも来るので、その台風の時に何したらいいの、うん、っていうこともある程度みんなにお知らせをしたいなと思います。
なるほど。その地震の対応っていうのはその机の下に潜るとか。
あ、そうです、
はいはい、
あと一番面白いのは、日本語学校で学んだ時に先生からのおすすめはその地震がすごい地震が来る時にそのお風呂に入ってくださいっていうおすすめされたんです、はい、なぜかっていうと、はい、狭いところだと倒れにくいからお風呂一番いいって言われて、
なるほど、
自分もあそうなんだって思いました、
お風呂とかトイレとかね。
あ、そうです、
うん、狭いところ非常に狭い空間だと柱がこうしっかりしているので身の安全を守るにはいいんですよね。あ、なるほど、はい、それが印象に残ってるんですね、はい、なるほど。じゃあそういうことも含めてベトナムの方にこう発信して共有したいなと思ってるんですね、
はい、
いや素晴らしいですね、はい、で兄さんは、このあと大学院にも進んで、まあ、英語を学ぶと同時に、まあ、英語だけじゃなく日本語と英語と2つ、
今、独学で中国語にも勉強してるんですけど、
は
い、まだまだです初級なので、何も言えないんです、
はい、でもいずれはそのいわゆる国際機関、
はい、
センティアのような機関で仕事をしたいと思ってらっしゃる、
はい、
ということですね、
はい
はい、
日本で、ベトナムに関係ある国際機関には入りたいです。
なるほど。
最終の目的はもう、やっぱりベトナム人なので、ある程度自分の国にも役に立ちたい。で、日本で教育を受けてるのでやっぱり両方役に立ちたいので、ベトナム、日本の組織でベトナムに関係ある組織機関には入りたいです。
うわ、頑張ってくださいね。はい、素晴らしい、はい、今日はですねベトナムからの留学生兄さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。